今日は兵庫県弁護士会姫路支部山田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話になりますでしょうか。
今日は動産不動産の符号についてお話ししようと思っています。
符号と言いますとどういうものでしょうか。あのアラブの大富豪とかの符号ではないですよね。
はい、その通り、はい、受付の付けに合計の合と書いて符号です。アラブの富豪様ではありません。
はい、ではその符号とはどういうことでしょうか。
簡単に言うと物と物をくっつけるという意味です。
物と物をくっつける、それが法律の問題になるんですか。
はい、じゃあ今日は私から千葉さんに逆に質問していいですか。
私に質問ですか。私弁護士じゃないんで分かりますかね。
いやもう普通のクイズ感覚で答えてもらって大丈夫です。
はい、
じゃあいきますよ。
はい、分かりました。
千葉さんが一戸建ての家を持っているとします。
はい、
そこに千葉さんのお母様が同居することになりました。今のままでは少し狭いので一部屋を増築します。
はい、
そしてお母様はご自分の住む部屋の増築費用を出しました。
はい、
では増築部分は誰のものですか。
そうですね、この場合お母さんがお金を出したからお母さんのものになるんでしょうか。
この場合はですね、増築した部分があなたのもともとの家より狭ければ、千葉さんがその部分の所有権を取得します。
へー、そうなんですね。私のものになるんだ
そうです。民法では不動産の所有者はその不動産に住として符号したものの所有権を取得するという規定になっています。くっつけたものが主住の関係で住にあたる場合、主たる不動産の所有者のものになるのです。
なるほどね。
じゃあ次の質問いきますよ。
はい、
千葉さんが畑を持っています。
はい、
知り合いの山田元気さんがその畑で家庭菜園をしたいと言ってきました。
はい、
千葉さんがどうぞ使っていいですよと言ったので、元気さんはメロンの苗を植えました。夏になって美味しそうなメロンができました。このメロンは誰が収穫できますか。
これはメロンを植えた元気さんじゃないですか。
その通りです。先ほどの法律には続きがありまして、
はい、
不動産の所有者については権限によってそのものを付属させた他人の権利を妨げることができない、と規定されていますので、メロンを植える権限がある元気さんがメロンを収穫できるということになります。
はい、
じゃあ、千葉さんがさらにもう一つ畑を持っているとします。
はい、
その畑には裏の意地悪おばあさんが勝手にマンゴーを植えました。
あら、
夏になってまたマンゴーがたくさんできました。
はい、
このマンゴーを収穫できるのは誰でしょう。
これもやっぱりおばあさんが植えたんだからおばあさんが収穫できるんじゃないんですか。
違います。
え、
この場合はおばあさんはマンゴーを植える権限がないので、
はい、
たわわに実ったマンゴーは千葉さんのものです。ですからすべて千葉さんが収穫できます。
本当ですか。
はい、マンゴー取り放題です
でもおばあさん意地悪だから取ったら何か言われませんか。
そうですね、マンゴーの所有権は千葉さんにあるので収穫そのものはできるのですが、実際にはそのマンゴーはおばあさんの買った苗に、おばあさんが手間暇かけて、作ったもんですので、千葉さんはおばあさんに苗の代金とか労力の費用については支払ってあげないといけないことになります。
そうなんですね。
はい、では次いきますよ。
はい、
千葉さんが金を200グラム持ってます。千葉さんのお母さんは金を100グラム持ってます。
はい、
これを溶かしてですね、300グラムの金塊にしました。この金塊は誰のものですか。
それは私と母の2人のものではないでしょうか。
その通りです。これはあなたが3分の2とお母さんが3分の1の割合で共有になります。
なるほど、これは重さの割合で共有になるんですね。
はい、民法で符号した動産について主従の区別がすることができないとき、各動産の所有者はその符号の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する、そういう規定になっています。では最後の質問に行きますよ。
はい、
その300グラムの金塊をですね、今度は有名な彫刻の作家の先生にお願いして仏像にしてもらいました。
はい、
そしたらその金の仏像はなんと金相場の10倍の値段がつきました。この仏像の所有者は誰でしょうか。
そうですね、でももともと金塊は私と母のものだからそれは仏像になっても変わらないんじゃないんでしょうか。
違うんですよ。この場合 この仏像は彫刻の作家先生のものになってしまうんです。
そうなんですか。私とお母さんの金塊が彫った人のものになってしまうんですか。ちょっとショックですね。
ショックですね。法律はどうなっているかと言いますと、他人の動産に工作を加えたものがあるときは、はい、その加工物の所有権は材料の所有者に帰属するとなっていて、はい、多少加工とか細工があっても、うん、それは元々の材料の所有者のものになります、
はい、
ところがその法律には続きがありまして、ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者がその加工物の所有権を取得すると規定されていますので、うん、仏像が元の値段の10倍にもなると所有権が加工者に移ってしまうんです。
じゃあ私と母の300グラム分の金の代金はどうなるんでしょうか。
もちろんそれは先ほどのマンゴーのケースと同じように300グラムの金の代金相当額を彫刻の作家の先生に支払ってもらうことになります。
そうなんですね。少し安心しました。
はい、今日は動産不動産の符号の題材で、はい、千葉さんの家とか土地とか、うん、はい、マンゴーとか金塊とかが題材になりました。貧民富豪でいうとこれはまさに富豪様のお話でしたね。
そこに戻ってきましたか。
はい、物と物がくっついた時に誰が所有者かというのは一見単純そうに見えても、はい、実は思わぬ落とし穴があったりします。
本当ですね。
所有権に関して何か不安なことがある場合には兵庫県弁護士会姫路支部の法律相談をご利用くだされば地元の弁護士がしっかりアドバイスさせていただきます。
はい、わかりました。参考にさせていただきたいと思います。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。